桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
あの、さっきあのバイクの話撮ってたじゃないですか。
あ、はいはい。
そしたらね、なんかこうコースサーキットの
ほう
バイクの通ったライン取りみたいなものを書いたページがパッと一瞬映ったんですよ。
はいはい。
こうあのパソコンで調べながらね、
うんうんうん、
トークしたりするじゃないですか。
ええー、やりますね。
で、それ見てるとね、
はいはい、
180度カーブとかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ああいうとこってこうアウトインアウト通っていくでしょ。
ああ、はいはいはい、ありましたね。僕ら子供の時ラジコンが流行った時期があって、
あ、
そう、それでコース取りはアウトインアウトだと、
うん
うん、
一番こうブレーキ使わずに曲がれるよと、
う
ん
うん、そうですね、
うん、
最短距離で、
そうそうそうっていうの
が、はいはい、
目に入って思い出したんですけど、
ほうほう、
こう駅とかで、
ええ、
電車のね、
はいはい、
こう歩いていったらこう階段降りなあかんねんけど、うんうん、階段降りるためには180度、うん、というか U ターンして降りるみたいな時あるでしょ、
うんうん、
ああいう時にアウトインアウトで歩いてくるやつ何なんすかあれ
あ、列の流れを無視してってことですかね。
列の流れっていうかね、
ええ、
内側に俺おるやんと
はい、
なんで押すねんと、はいはい、
あ、うん、うん、うん、うん。ライン取りを大事にしてるのかな。
そうそうそうそう。
うん、うん。
いや、押すなや、
うん、うん、うん。そう、
うん。
あの、レースでもアウトインアウトができるのは他に車がいない時ですからね。
そうそうそう。いや、だから、あの、内側にいたらその接触を避けて、
ええ、
行こうとするから結局ブロックされて、
そう。
差が詰めれなかったりするわけじゃないですか。
そう。それを突っ込んでいいんやったら、チキチキマシン猛レースになっちゃいますから。
そう。
うん。っていうことじゃないですか。
必死かと。何やお前はヒール&トーかと。
うんうん、なんですそれは。
あの、アクセルをつま先、
はいはい、
ブレーキをかかと。
ええ、あ、
で、うまく調整しながらギリギリのところで通るやつ。
ああ、なるほどなるほど。
そう。
ミッションのテクニックなんかなこれは。
え、ヒール&トーって聞いたことないですか？
聞いたことはないけど、今ググったら出てきましたね。
マシンハヤブサのオープニングとかでヒール&トーって言ってません？
そうなんですか。
マシンハヤブサあるでしょ？
それすら初耳ですけどね。
水木一郎が主題歌歌ってるあの、レース漫画のアニメのやつ。
大概のレース漫画水木さんっぽいけど。
マシンハヤブサハヤブサですよ。めっちゃかっこいい。あれ、ヒール&トーってのマシンハヤブサやったかな、グランプリの高やったかな、どっちやったかな。
どっちにしても多分両方見てませんけどね。うんうん。
グランプリの高
やった
ら、
テレビ見てないと。
グランプリの高や主題歌だけさっき聞いて、はいはい、アニメ見たことなかったんで。
はいはい。
主題歌だの、俺はタカだ、タカっていうところあるんですよ。
はいはい。
てっきりグランプリのタカ主人公タカダさんや思ってましたけどね。
あ、俺はタカだ言うてるから。
そうそう、あ、タカダさんって言うんや。
なるほどね。タカやったよ。フォークやったよっていうことですね。
あ、そのタカかと。
そうね。いや、なんやね。そう、人口が、ある程度いるところではぶつかってくるやつってムカつきますよねっていう話が、また再燃したということです
っていうか、割とよく思う。
あ、やり、割とね。
電車降りるときですよ、電車降りるとき。
はいはい。
電車降りて、
ええ、
割と降りた後みんな同じ方向に向かうときってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
ね。降りて右に降り口があるよっていう。
はいはいはい。
時とかに、僕がその右側の降りる列。
はいはい。
もう一人が左側の降りる列っていうときに、
うんうん、
僕の前横切って最短距離行こうとするやつとかいますからね。
まあ、いてましょうね。
当たるやんと。
うんうんうん。
当たるし、
うん、
押し返されるやんって。
うんうんうん。
思うんですよ。
そうなの。うん。だからそういう人は多分、
うん、
一歩早く行けば、うん、ジャスさんが待つと思ってるんじゃないですかね。
うん、
ちょっと早足で行って、
うん、
ブロックしたろうっていう気持ちでやってるんかなと思いますけど。
うん。でも、待たへんかったらなんで待たへんでみたいなことするわけでしょ？
うんうん。そしてぶつかるわけでしょうね。
そう。で、どけよみたいな感じの態度取るじゃないですか。
はいはい。
なんでやねんと。
おっと、始まった。それですよ。
いや、意味わからへんやってなるじゃないですか。
うんうんうんうん。
ぶつかったら土下座するけども、ぶつからへんかったら OK っていう パターンやったらまた理解できるじゃないですか。
ああ、土下座するけれども、うん。はいはい。
あの、なんていうんですかね、あの、敵討ちはすると。
はいはい。
こいつは父の敵であるから俺が切り殺すと。切り殺した後で俺が切腹すればいいんだろうみたいな態度って理解できるじゃないですか。
ほほー。うん、うん、うん。
うん。
うん。まあ、そういう人がいたとして、ね。
そう。だから、肩がぶつかったら土下座するけども、はい、ぶつからなかったら、スッといけるよねって思ってるやったらまだ理解できるんですけど、うんうん、肩ぶつかって自己正当化するとはお前何事だってなる。
まあまあ、こっちを先に割り込んできた向こうの火があるにも関わらずですよね。
そうそうそう
そう。うんうんうん、うん、うん。って思ったところでですよね。そう、最近ね、僕、うん、最近でもないんですけど、うん、そういうマナーって、確かに非常によくわかるんですけど、うん、なかなかそれを広めることは難しいなと思っていてですよね。
ははは。
マナーの問題って法律には書いてないわけじゃないですか。
うんうんうん、
でもみんなの暗黙の了解じゃないですか。
うんうんうん、
まあみんなのってことはないんでしょう。多分その人になんか逆の立場であったらですよね。
うん、
前に割り込まれたら、ああ、俺も割り込んでるしなっていうその人なりの、うん、あの正しさがあるんかもしれませんしね。
うん、
俺だけがいいんやって言ってる場合ももちろんあるでしょうけど、
うんうんうん
うん、っていうのをその細かいところまでマナーとして徹底さすことって実は難しいよなって思ったりはしますよね。
いや、それは僕は人より思ってますよ。
そうでしょうね、
うん、
そして人よりもそれに抗ってますよね。
抗ってるっていうかね、啓蒙活動に盛んに関与しています、うん。
はい、はいはいはい。
先日も電車の中で僕の目の前で、
うんうん、
大きな声で会話している夫婦がいたので、
はい。
うるさい
って言ったんですね。
おい、おい、おい、うるさい言ってるやろ。おい、おい、うるさいって言って。
って言ったんですね。
言いました、言いました、うんうんうんうん。黙るまでうるさいって言い続けました。
なるほど、なるほど、なるほど。そうなんですよね。だからその辺の話にしても、その夫婦にしたら、電車の中で喋るの OK やったんかなとは思うんですよ。
いや、あれね、だからね、言われへんから、だんだんだんだんね、喋ってる時間の間でも、
うん、
レギュレーション変えていきよるんですよ、アホやから。
出たアホやから。
だんだんこう、だらしなくなっていくっていうかね。
うんうん。
最初はこれぐらい OK かな。OK かな。
うん。
じゃあもうちょっと大丈夫かなって言ってやっとるわけですよ。
ああ、なるほど。
うん。
うん、うん。
そう。
基本、あんまり大きな声で喋ると迷惑っていう自覚はありながらもっていうことですね。
そうそうそう、そう。ないとしたら、だってほんまに頭おかしいでしょ、
うん、うん、まあおかしいのか、その電車の中ってのはうるさいもんやからいいと思ってるか、つまり常識の違う人ですよね。
いや、そこの常識の違う人、そんないます?
うん、まあそんなにいるかどうかは僕は、まあ何しろ電車にそんな頻繁には乗らないんで、やけど、まあいたとしても不思議はないかなとは思ってますね。
いや、だってそれが OK やって思ってるっていうことは、
うんうん、
もうだって公共の空間で自分がなんか急に思い出して歌いたくなったから歌っても OK って思ってるぐらいの感じになるわけですよ。
うんうんうん、
あれ、まあ、ほら、なんだっけ、ドラゴンボール GT の歌とかって覚えてなくないって言われて、だんだん心惹かれてくぐらいの、それぐらいのテンションですよ。
うんうんうんうん。
そこまで行ったらもう話しても無駄じゃないですか。
うんうん。うん、そうかもしれません。
うん。
うん、それぐらい、だから多分常識が違うかったりする場合もあるん、まあ、それが、頭おかしくて、うん、まあ、それが1000人に1人だとか、100人か10人に1人やったとしても、まあ、そういう人はおるだろうな、という想像は働くかな。
だから、ほら、学校の授業で静かにしなさいよっていう時に、うんうん、だんだん声大きなってザワザワしていくでしょ。
はいはいはい。
一緒。
あ、その夫婦もね。
そう。
っていうことですよね。
で、先生いつか切れるじゃないですか。お前ら俺が怒らへんかったらどんだけ喋んねや、ゴラー言うて切れる先生おるでしょ。
いてますね。
うん。
うんうん。
僕以外の中学校の先生ね。
はいはい。
普段はすっごいフランクやし、僕も一番の恩師やと思ってる先生なんですけど、
はいはい。
すっごいいい先生なんですけど、
はいはい。
急にプチンってくるんですよ。
ああ、
うん。割と自分から生徒に雑談とか振るのに、
うんうん、
生徒の雑談が目に余ると急にバーンってきて、
うんうん、
うちの学校ね、
はいはい、
黒板消し木やったんですよ。
お?ほうほう。
普通プラスチックとかじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、あっこが木のやつ使ってたんですよ、何十年も。
はいはい。
あの木のところでそれ割れるぐらい頭バカーンいくんですよ。
今問題になるやつや。
ある瞬間切れて、
うんうん。はいはいはい。
でも、ある時あんまりにも頭きたんでしょうね。
ええ、
もう表裏見えてへんから、
ええ、
黒板消しのキーのところで行ったら思ってんのに、
ええ、
逆で持ってるもんやから、
はいはい、
パフーってなって。
それはそれで嫌だけど。
林健二くん真っ白になってましたからね。林健二くん後に東大理さんに受かってましたけど。
お、すごい。林健二くん。
林健二くんね。
ね、うん、青い稲妻とか歌いですよね。
それ林田健二で。
あ、そうですね。はい。
そう。
なるほどね。
そうなってましたけどね。
そう、そのレースのタイヤの跡を見ただけで、それが思い浮かぶっていうのが相当来てますよね。いや、普段からよっぽど苛立ってはるねんなっていう。
いやいや、だって、イラつくでしょ。なんでやねんと。
う
ん、
そう。
いや、ほんでね、なんかそこまで考えへん人多いじゃないですか、みたいなこと言うやつおるんですよ。
僕から。
うん、あの、なんと。
はいはい。
考えへんやつ多いじゃないですかって言うけど。
うんうん。
考えてる人間からしたら考えてへんやつが劣ってるだけやからなと。
なるほどね。うん、そう。
うん、例えば旧日本軍、うん、作戦立案とか遂行の過程に問題があって、
はいはい、
結局それが原因で敗戦に結びつきましたみたいな話ってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
そこでそのね、日本陸軍に所属していた将校がね、
うんうん、
でもそこまで考えへんじゃないですかって言ったら、お前が考えへんから負けてんやろってなるでしょ。
そのパターンは困るなぁ。
でしょ。
うんうんうん。
いや、そのね、結果として、
はいはい、
その、ムカついたムカつかへんだけの話やから、
うんうん、
そこまで考えへんじゃないですかとかいうのがばかり通ってるだけで、うんうん、世の中のあらゆる問題考えてる人間が考えてへん人間に文句言われるのおかしないですか？
まあ、文句は言うてないでしょうけどね。そんなに。うん、まあまあ、そんなにって言われてるっていうことでしょうね。
そうそうそう。まあまあ、そんなにって言われて納得するやつ見たことあるかと。
言われて納得するやつはそもそも言うてないっていう話でしょうね。
お前、後藤真希の旦那に言うてこいと。
出てきた。
そんな裁判なんか、せんとも夫婦の話で一応再構築する言うてんねんから。もうそんなんせんでええやな、お前に何がわかんねん。
ね。ね。まあ、まあ、それは、でも言う方も、どんだけ言われても言うでしょうけどね。うんうん、そのおばちゃんとかはね。ね、うんうんうん。それの話で言うと、全然関係ないんですけど、うんうん、二車線の道路ってあるじゃないですか。
はいはい、
で、交差点がありますと。二、うん、車線、二車線の交差点がありますと。
うんうんうんうん、
で、目の前の信号が青になりました。
はい、
で、対向車もいます。
うん、
で、自分は、右折したいんですと。
うん、
でも、対向車は左折ですと。
はいはいはいはい。
いう時があるじゃないですか。
うん、
これその後ろに全くお互い車がなかったとしましょう、うん、の時に、
うん、
もしその左折の車が手前のレーンに入り、
うん、
右折の車も自分にとっての手前のレーンに入るとするなら同時に曲がれるよなっていつも思うんですけど、
そこのコンセンサスが取れないから左折優先にせんと怖いんちゃいます？
そうでしょうね。だとそれは分かってるんですけど、
うん、
それってコンセンサス取ったらいいのになっていつも思うなっていう話なんですけど、
それはだから自動運転に期待しましょう。
ああ、そうね、うん、そうなったらそうなるでしょうね、
うんうんうん、
だってずーっと右折を待ってたりとかしますからね。
そうそうそうそう。
で、その右折信号がなかったりとかするとですよね、
うん、
1回に2台しか右折できへんみたいな信号とかが結構あって、その後の直進車がずーっと待ってるとかね。
あるあるあるある
ある、あるでしょ。でもそれ左折のタイミングでは一緒に行けるみたいなことやったらそれ全部解消するわけじゃないですか、
うん、
うん、っていうのをコンセンサス取ったらいいのになって思った。いや、
もっと言うとリモートワークとかが普及すると車で移動が減る。
ああ、そうか。まあ、そうなってほしいところですけど。
うん。
うん、
うん。そう。いやだ、ね、そこはね、もうね。もうだからもう人間は賢ならへん。
うん。そう、リモートワークが普及すると満員電車もなくなってほしいなとは思いますがね。
そうです、そうです。満員電車がなくなると満員電車でお尻触られるもなくなるでしょ。
うん。押し合い、へし合いもなくなるでしょうね。
なくなる、なくなる。
うん、うん、うん。
で、東京とかに一極集中で人口が集中することもなくなって、
うんうん、
まんべんなく、こう、全地方に人が寄っていくから、
うん、うん、うん。
多分、鳥取も7、8人ぐらい住む。
少な。そうですね、うん。そういう未来が来るといいけどな。
だからそれぐらい人も住んだら、鳥取の野良ラクダの問題もなくなる。
野良ラクダいてるんやな。
そうそう。鳥取砂丘に解き放ったがゆえに大繁殖して、人を襲うでおなじみの野良ラクダ。
はいはい、襲うんか。怖。うん。
ラクダもっちゃもっちゃなんか人みたいなやつ。
口の端から指がみたいな。
って言うてやってる端っこから目玉とかブロンって出てくるやつ、ね、
嫌だな。っていうことですよ。
そうそうそう。
うんうん、ね、うん。なんですよ。今日も、ジャスさんは、満員電車について考えてますよ。
そうですよ。
うん。歩き方とかマナーについて考え、かつ行動もしてますよ。
国土交通省の官僚よりよっぽど僕の方が考えてますよ。
そうですね、うん。官僚最近数字をごまかすことしか考えてないみたい。
国土交通省の官僚よりも、大臣が創価学会なん嫌やなって考えてますよ。
いや、大概嫌でしょうけどね。うん、官僚も。
うん。
うん。まあ、官僚も学会の可能性はあるけれども。
うん。ね。
はい。
なのでね、皆さんね。
はい。
こう、電車っていうのはくつろぐ場所ではないわけですよ。あれは戦場やと思ってください。
戦ってるなぁ。
ね。
うんうんうん。
男子一歩家を出れば七人の敵がいると申しますけれども。
はいはい。
俺は敵やと。
あ。
かかってこいと。
満員電車敵と思ったらかなりの数ですね。7人どころじゃないですかね。
いや、でもあれもほら、入り口近くの一番強い釣り革から微動だにしないやつとかいるでしょ。
あー、いてますね。
ね、
うん、うんうん。
もう人間のクズ。
そんなことで。そんなことでクズ認定。
お前はきっとクズから生まれたクズ太郎だなって思う。
じゃあ、後に鬼とか倒しそうだ。だとするなら。
いや、これは遠回しに、お前はどうせ母親もクズだったりするのだろうっていう、すっごい嫌な悪口ですよ。
ああ、なるほど。
なんかもう、はい、うん、20代ぐらいの女子でもう、当たってるけど知らんし、みたいな態度取るやつとかおったら、なんか胸ぐらつかんで、お前、これから子供を産んだりもすることもあるだろうけれども、お前産んだ瞬間に、この俺が、お前みたいな、持ってるやつなんかどうせ子供もそんな、だろうって言ってたことを思い出せって言いたくなったりします。一生愛せなくなったりしろ。
ああ、それを聞いてる限りではかなりのあれですけどね。
きっと少年の汚い子供が生まれるだろう。
とまで言うんですね。
それはお前の罪だっていうことを言いたくなるぐらい。
言いたくなる。まだ言ってはないだけでよかった。
まだ言ってない、まだ言ってない、まだ言ってない。
うん、よかった。
そんなことできるなんてどんだけ癒やしい育ちやねんって言ったら、育ちが癒やしいってなんやねんって言われたから、育ちが癒やしいんじゃなかったら、じゃあきっと癒やしいのは、ちやな、は言うたことありますけど。
うんうん。まあでも、その嫌ごとはまあ言わんでよかった。うん。
いや、それぐらい言うだけのことしてた。
まあ、あ、そうですか、うん。はいはい。
電車で大きい声で喋ってたから。
それだけ、
うん。いや、あのね、こういうこと言うとね、うん、
はいはい。
なんやねんお前、ちっちゃいなとか言うやつおるんですよ。
ほうほう。
注意されたぐらいで逆切れしてるやつの方がちっちゃいやろって思うんですよ。
なるほど。うんうん。
ね。
うんうん、
みんな嫌い。
どないしたんだ。
もうみんな嫌いや。
世界に何を発信しとるのやっちゅう話ですけど。もう
みんな死んでしまえばいい。
ね、
エヴァンゲリオンのポスターちゃうんやからね。
ひどい放送になっとる。最後に言うことが。
お前らみんな死んでしまえ。
うん、興味ロックバンドでもなかなか言わんようなこと
で。ロックンロールですよね。
ええええ。
きっとコカインかなんかやってますよ。
あれなんか話が戻った。うん。
ね、
そう。
ストロングゼロでこんだけ酔っ払えるのにね。
ねえ。そう。ですよ、
う
ん。
そう。
それぐらいできるんだからわざわざね、コカインやらクラックやらんでいいです。
うん、世の中マグナム 12% いうのもあるぐらいですからね。
そう。ああ、どれだけぶっ飛べることかと思いますよ。
今、
う
ん、すっごい疑問に思ったんで一つだけ教えてもらっていいですか？
あ、なんでしょう。
ストロングゼロって何がゼロなんですか？
糖分でしょ。
糖分なんですか？めっさ甘いですけど。
アスパルテームかなんかが入ってるんでしょうね。
あ、下痢するやつ、下痢するやつ。
うん、人によってはね。アセルファム系かなんかいうやつも入ってみましょう。うん、詳しくは知らんけれども。
そうそうそう。ね。
うん。そういうやつですよ。ね、
そう。う
ん、まあ、それでも、そう、死ねと言われても、それでも私は生きるという方なんかはメールをいただけるといいと思います。
そうですね。
うんうん、うん。
はい。はい。
はい。はい、よろしく。
はい、LINE とか、
はい、
LINE とか、
ええ、
Twitter とかも、もう、知ってるやん。知ってるやん。
多分今日初めて聞いたっていう人も少なかろうです。
知ってるけどみんな送ってけえへんやん。
そういうことですよ。だからみんな嫌いとか言ったりするんですよ。なのでぜひとも、ね。
よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
はい。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。